皆さんこんにちは。春やよい3月ですね、だんだん暖かくなることを期待しながら過ごしておりますけれども、私は毎朝起きると庭の花々の写真を撮って、毎朝まあ10時過ぎぐらいに30人ぐらいの知り合いに送ってんですね、花だよりって言ってね、だから写真を撮るのはまあ8時と8時半の間ぐらいなんですけども、寒いですやっぱりね、特に西風なんか吹いてるととても寒いですけれども、その寒い中でも花々は美しく咲いていましてね、今この時期だとクリスマスローズが咲いてますね、それからリーガスベゴニアもう、それから水仙、雪椿なんか綺麗に頑張って咲いております。桜草も咲いてるかな。そういう毎日の花だよりはそう変わり映えするものじゃありませんけども、ずっと おとなしくつぼみでいたのがパッと華やかに咲いた朝の写真などはおっていう感じがするでしょう。楽しみにしてくれている人もいるようですね。コロナで閉じこもってることが多いもんですから、外から明るい花だよりなどが来るとそれなりに楽しんでいただいているようですが、この録音もですね、マスクを しながらやってるんですよね。で、僕のマスクはちょっと今変わったマスクをしてて、パンダのマークがついてるんですけども、何かというと1月6日に大阪の、中国総領事館に行って、大使級総領事の節健さんっていう人にお会いしたんですけど、何のためかっていうと、今年8月31日から9月4日まで神戸である巨大な絵の展覧会をやる予定になってるんですね。中国の王貴貴さんっていう画家が描いた、中国大陸から日本に戦争の後帰還してきた105万人の人々、中国が陸上輸送を担当してアメリカが海上輸送を担当して帰ってきたんですが、その日本に帰る人々の群れを題材にして、キキさんが仕掛け10年ぐらいかかって、高さ3メートル長さ20メートルっていう絵を描いたんですが、その展覧会をやろうと、中国大使館にもぜひ応援してもらおうっていうんでご挨拶に行った、ね、もう最初15分ぐらいお会いできればいいかなと思ったら、結果として70分もお話しましてね、帰りがけにお土産までもらったんです。そのお土産の一つがこのパンダマーク付きのマスク30枚をいただいたので、それをしながらお話してるんですが、コロナは相変わらずちょっと要注意ですよね。中国の武漢で始まったアルファ株を先頭にして、ベータ、ガンマ、デルタ、デルタ株は結構有名になったけども、ずっとギリシャ文字がついてきて今オミクロンまで来たっていうわけですけども、ギリシャ文字の名前でも欠番になったのがありましてね、ミュー株っていうのは覚えてますかね。ペルーなどで流行った株なんですが、そのミュー株の後はギリシャ文字だとミューニューですね、英語で言うと MN に当たるんですけど、でニュー株っていうのはミュー株と紛らわしいっていうんで、ニュー株っていう名前は使われなかったんですね。それからその後に臭いっていう文字があるんですね。臭い、別に匂いの臭いとは違ってギリシャ文字で臭いって言うんですが、英語で書くと厄介な頃にこれ XI って書くんですね。 XI って書いて臭いって読むんですが、 XI っていうのはですね、人の名前によく使われて、習近平さんっていう中国の、ね、政治家がいますが、この人の習っていう名前は XI って書くんですね。そういう人の名前をコロナのウイルスの名前として使うのはいかがなものかって、 WHO 国際保健機関でも議論があって、この臭い株っていう名前も使われなかったんですね。それで今オミクロンに来て、このまま行くと パイ、ローからずっとギリシャ文字をたどっていって、足りなくなったら前この放送でもしかするとイロハでも使うかって言ったんですが、星座の名前が使われるっていうことのようですね。オリオン座とかなんとかありますけども、つまり感染症学者の中にはギリシャ文字の最後の文字オメガまで行ってもまだ収まりがつかない可能性ももうすでに念頭に入れているということで、どうぞ皆さんも、もう2年ぐらいかな、まあ、大体全体で5年ぐらいと言われてきたりしたもんですから、ちょっと厄介な我慢の生活を送らなきゃいけないかもしれないんですね。ある感染症学者の話によると、ニューヨークの下水を分析すると、そこに新型コロナウイルスがいっぱい潜んでるんですけども、そこにはオミクロン株はもちろんのこと、その他にうじゃうじゃいるっていうんですよね。最も厄介なことは、その中に動物にも人間にも感染する種類のウイルスがいるっていうんですね。これまだ人間社会に上陸していないで、下水の段階だとまだいいかもしれないけど、これが人間社会に入ってくると、もう飼っている犬とか猫とか鳥とかを含めて感染することになりかねず、もっと厄介なのは、もう下水を通じてウイルスが海に出て海の魚その他が感染する可能性があるなんてことになると、僕が大好きなお寿司も食べられなくなっちゃうというわけですね。幸いね、これまでのところ人間だけが感染してるんです、主としてね。もちろんその他の動物への感染例も報告されてなくはないけども、大規模に流行してるのは人間社会なんですね。だから食べ物屋さん行っても別に食べ物のウイルス感染を心配しないで食べることができるんですが、まあ分析してみると、感染症学者によれば、ニューヨークの下水の中にそういう、まあ、ちょっと厄介な代物もあるっていうんで、これから先容易に収まるとは考えない方がいいだろうということなんですよね。オミクロンが流行り出してから、結局死者の数が第5波の時よりも多くなっちゃったんですね。第5波が終わって第6波のオミクロン株に移る時に、オミクロン株は感染力は強いけれども重症化率は少ないっていう言説がテレビなどでも毎日のように流されたんですね。まあ、こう絶望的な生活に希望を見出すためには、まあ、そう何がしか慰めになるような情報も必要なんでしょうけれども、ちょっとこれがやっぱり油断のもとになったんですね。オミクロンは感染力が強いが、それさえ注意すれば感染しても重症化しないというような間違った信念が流行っちゃったんですね。重症化率が低くたって、感染する人の絶対数が多ければ、掛け算すればそれ当然多くなるわけで、本当にそうなっちゃったんですね。だからこういう時の情報提供のあり方っていうのはとても難しいなと思いながら日々を過ごしているんですけども、このウイルス感染症はただ単に、まあ、肺炎などを患って命の危険にさらされるというだけじゃなくて、家に閉じこもる生活が多くなったもんだから、みんな運動不足になって、太りすぎになったりしただけではなくて、例えば学生諸君が就職活動をやるのにもオンラインでやるっていうケースが多くなったんですね。で、まあ、何人かが集まって一つのテーマについて、激論を戦わす、あるいは自分の意見を表明して他人の意見に耳を傾けるとか、そういう機会がなくなってしまったので、まあ、このコロナウイルス禍で、長い時間を過ごした学生諸君は企画力とかなんかはパソコンに向かって自分で考えて計画をまとめさたりする能力は少し上向いたかもしれないんだけども、人と会って自分の意見を主張して他人の意見とこの照らし合わせて 共通の解決を認めるようなディベート、議論ですね、あるいは調停、異なる意見が渦巻いているときにこういうことでまとめようというような、そういう体験を持てなくなっちゃったので、これはまあその能力にも影響してるっていうんですね。福島原発事故の後もみんな放射能で子どもたちが外遊びができなくなったんですが、その結果福島県のその当時の幼児たちは太りすぎが起こりですね、運動不足、幼稚園で廊下を雑巾拭きなんかさせるとヨタヨタしてるとかいうことが言われたんですけど、こういうまあ長い間家に閉じこもってる生活やってると病気の問題だけじゃなくて体あるいは能力の発達、そのことにも影響を及ぼしているので、なかなか深刻な問題であります。まあ、深刻な問題といえばもう一つ、今政治的にはウクライナにロシアが侵攻するかどうかという問題がありますけれども、ちょっとこの前おやっと思ったのは、アメリカ合衆国とロシアの外務大臣が外相会談をやるっていう噂が立ってですね、これはやっぱり戦争を防ぐための一つのチャンネルとしてしっかり確保しておいてもらいたいと思ったら、アメリカが突然外相会談を中止するって言い出したんですね。理由を聞いてみてちょっと驚いたのは、ロシアが軍事侵攻をやめない限り外相会談をやらないっていう、そういう理由を持ち出したんですね。これはね、少しどう考えても理不尽だと思いますね。ロシアの軍事侵攻を起こさないためにも外相会談が必要なはずなんですけども、出口のそこにある結論を前提として、それが満たされない限り外相会談をやらないっていうのは、これ外交交渉としてはですね、まあ方針大失敗というところだと思いますね。今のところを見るとロシアのプーチン政権というか、もう プーチンのやりたい放題って言いますか、思惑通りですね、自国民を大量に送り込んでおいた地域を一つの共和国として仕立てて、そこにウクライナが攻撃を仕掛けたら自国民たちのその独立した国を守るために軍隊を派遣する、独立を認めた2つの国とは安全保障条約を結んでいて、その独立した国がウクライナに攻撃されるようなことがあったらそれを支援するために軍隊を送る仕掛けも作ったんですね。そういう中で、このウクライナ問題がどうなるか、ウクライナっていうのは前聞いたことあるでしょうね、1986年4月26日にチェルノブイリ原発事故っていうのが起こったんですが、これまさにウクライナ共和国なんですけど、まあ、原発もあるようなところで、まあ、ウクライナ語をしゃべる人々とロシア語をしゃべる人々の間に民族的な対立やわだかまりがあることも確かですけども、まあ、ウクライナ人というのは大体ロシア語も理解できるので、ロシア語をしゃべる人々が、まあ、反人権的な扱いを受けているというのが本当に事実なのかどうかということも含めて、やっぱり1930年代に満州事変で日本が国連を脱退したようなことにならないように、まあ、注意してもらいたいと思います。もう一月見守りましょう。さようなら。